この番組は私が気になったものを私が気の赴くままに紹介する番組です。そのため過度な偏りがあることをご容赦ください。それでは参りましょう。キュラ太郎の雑学予備校。私この前長瀞という埼玉県のまあ有名な観光地に行ってきたんですけども、なんでそこに行こうかと思ったかと言いますと、その理由がですね、流しそうめんって私45年間生きていて一度も体験したことはなかったんですね。人生初の流しそうめんっていうものを体験したくてですね、もう朝早い電車に乗って、まあ、それで日帰りで、まあ、帰ってくるという、まあ、長瀞って実はその流しそうめんが食べられるっていうので行ったんですけど、まあそれ以外にもすごいね、川下りとか豚味噌とかそういったまあ食べ物もすごい美味しい有名なものもいっぱいあるし、まあ本当流しそうめんがきっかけで行ったんですけども、場所自体がすごい素晴らしい場所で、もう一回ちょっと、もう一回どころかあと3回ぐらいね、ちょっと行かないとちょっと長瀞を満喫できないなと思ってね、今度はちょっと秋の紅葉の時期とかちょっと涼しくなった時期を狙ってちょっともう一回行ってみようかななんて思っています。それではよろしくお願いします。今日の雑学テーマはアメリカの名前の由来、アメリゴ・ヴェスプッチってどんな人？アメリカという国の名前の由来はアメリゴ・ヴェスプッチという人の名前から取ったと言われています。ではアメリゴ・ヴェスプッチという人はどんな人だったのでしょうか。アメリカ大陸を発見したのはコロンブスと言われています。確かにコロンブスはアメリカ大陸にたどり着きましたが、当時の西洋の地図にはアメリカ大陸は描かれておらず、ヨーロッパから西に進んでいくとアジアにぶつかると思われていたため、コロンブスは亡くなるまでアジアのどこかの大陸であると思い込んでいました。しかし、アメリゴ・ヴェスプッチはこのことに疑問を持ち、数回にわたって大西洋を航海し、大陸の調査をしたところ、これはアジアの一部ではなく、全く別の大陸ではないかというふうに考え始めました。アメリゴ・ヴェスプッチは1497年、1499年、1501年、1503年の4回にわたって航海を行い、チリや現地に住む人たちの風俗習慣などを北米からマゼラン海峡の手前まで丹念に観察したと言われています。そしてこのことを記した著書が新世界、それと4回の航海という2冊の本で世の中に出回りました。しかしこの本はアメリゴ・ヴェスプッチによって書かれた本ではありませんでした。アメリゴ・ヴェスプッチの書簡をもとに編纂したものだと言われています。そしてヨーロッパの人々が誰もがコロンブスがたどり着いた場所はインドだと思っていたものが、実は誰も知らない新大陸だったとなれば、世間の興味は一手に注目が集まり、書籍は大ヒットとなります。今でいうところのワイドショーとか週刊誌のようなセンセーショナルな情報とかニュースにね、みんなが驚いたようなイメージですかね。そして1507年にドイツ人の地理学者バルトゼー・ミュラーが作成した世界地図にアメリゴ・ヴェスプッチの調査記録をもとに地図に大陸が書き込まれました。そしてその際にアメリゴ・ヴェスプッチの名前にちなんでアメリカ大陸と名付けられたと言われています。ではなぜ地理学者のバルトゼー・ミュラーはこの大陸にアメリカと名付けたのでしょうか。その理由として最も有力なのはアメリゴ・ヴェスプッチの本に感銘を受けたからと言われています。アメリゴ・ヴェスプッチはこの大陸が誰も知らない新大陸であるということを裏付けるための様々な情報を徹底的に科学的合理的な考えに基づいて記していたのです。また当時よからぬ噂もありまして、アメリゴ・ヴェスプッチは当初コロンブスのアメリカ大陸の発見の功績を横取りしようとした悪者ではないかと言われていた時期もありました。しかしアメリカ という名前を付けたのはアメリゴ・ベスプッチ本人ではなく、バルトゼー・ミュラーという地理学者が付けたものであり、本人が付けたわけではありませんでした。しかしこの著書のおかげで、コロンブスは単なるアジアの到達ではなく、新大陸の発見という偉業であると改めて称える結果になったという見方も強く、また実際にコロンブスとアメリコ・ベスプッチは親しい友人であり支援者だったと言われているので、功績を横取りしたという考えはちょっと難しいのではないかという意見もあります。しかしこの新大陸と4回の航海という本は何度も増刊される中、何度か脚色され、いろいろな誤解が生じてしまったとも言われています。しかし本書にはアメリコ・ベスプッチが関わっていないことから、出版社がいろいろ発刊部数を稼ぐために偏った情報を書き込んでいたのではないかという意見が最も強いようです。アメリコ・ベスプッチはどんな人？いかがだったでしょうか。ヨーロッパ人が船というものを作って、何日もかけて地球の周りをこう一周できるようになるという技術を手に入れてから、探索したりとかっていうことが、まあ、活発に行われたわけですね。でその中で、そのアメリカ大陸っていうものはヨーロッパ人にとってはもう未知なる大陸、もうそもそもこの地球上に存在していない大陸だったと思われていたものが、船の進化によって、またそういった冒険者たちの調査によって見つかったんですね。コロンブスの名前よく聞きますけど、このアメリコ・ベスプッチさんの名前ってあまりこう日本人には馴染みがないですよね。歴史に埋もれていることなので何とも言えませんけども、名前だけが残ってあんまりこう実績が残っていないところを見ると、ひょっとしたらこのメディアが作り上げた虚像に我々が翻弄されてしまっているのかなというような見方も否定できないのかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。ご視聴ありがとうございました。